サムエルの第1サムエル1章9節から11節に、ね、
シオリの続きが終わってハンナは立ち上がった。その時大使エリはシオリの柱の座席に座っていた。ハンナの心は浮んでいた。ハンナは死に飲んで大使が泣いた。そしてエリはも立てていった。万軍の主よ、もしあなたが柱の目の前に出る私を心に留め、この柱の目を忘れずこの柱の目に男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てるね。
預言者のサムエルについて今日は学びたいと思いますが、サムエルという人物は、旧約の中でも秀でた預言者であり、最後の父であり、そして私たちの先見者でいらっしゃいます。ですから、サムエルが用いられましたその秘訣、その少年時代からその青年時代にわたり、その働きにおいて私たちが学ぶときに、私たちも同じ恵みに預かることはできます。まず、サムエルが偶然になった、預言者になったのは偶然ではありません。サムエルはハンナの祈りの、この腹の中から祈りの器でいらっしゃい、祈りによって大きく座らせられたものです。今日の御言葉にありますように、ハンナにはエルカナという夫がいます。で、まあ、その当時普通の習慣でありまして、エルカナには2人の娘、妻がおったんです。エルカナとハンナでいます。でも夫のエルカナの方はですね、ハンナの方を愛していたんですね。ところがハンナは上詰めでありまして、子供が与えられません。ですから毎年毎年シロの神殿に上がる度ごとに、その分のパンをいただく、祭司からいただくために行くときに、いつもいつもですね、すごくいじめられて恥ずかしい目に遭っていました。ですからハンナはある時、このエルこのペンニーナという、もう一人の妻の、いじめに遭いまして、いよいよ決心してですね、主の前に涙ながらに祈りを持って、そして、この子供が与えられるために祈りました。そして与えられたのが、このサムエルの、サムエルという人物であったんですね。で、そしてサムエルが与えられた時に、正願しておきましたように、願っておきましたように、一生髪の毛を当てず、一生それを生涯すべてを委ねますということを言いました。ですから、生まれてすぐに、サムエルはですね、祭司のもとに、この預けられました。祭司の名前は、大使エリーですね。大使エリーに預けられたんですね。ですから、まず第一番目に私たちは幼い時から彼は、ね、恋愛をしていて祈ってきたということであります。ハンナは腹の中から祈られておりましたけれども、サムエルの少年時代もですね、ずっとですね、祈られて礼拝を捧げる生活をしていました。それはですね、私たちは礼拝をすることによって、クリスチャンの証しを立てております。サムエルは礼拝を捧げる度ごとに、世の悪から遠のいた生活を彼はしております。ですから世に染まらず、世の中に染まらず、世の中に、とは全く違う悪から遠のいた生活をしております。ですから当然神様はですね、この祈りを捧げるサムエルをいかに祝福してくださいまして、礼拝に忠実に出るということで、彼を大いに祝福してくださいました。まあ、私たちは神様の言葉をいただきたくて礼拝に来ました。週に一度の礼拝であり、また祈祷会、週に一度の祈祷会などを伝えていたりいたします。 でもこのサムエルにとりましては毎日が神様の前に捧げる礼拝の中に彼はですね、いたんですね。その辺の違いがですね、神様が豊かに祝してくださる、大きな原因となりました。祈りもしないで、そして礼拝も不忠実で、生活の代表を考えないで、神様をないがしろするときに神様はその人を豊かに用いることはできないと思います。第2番目に成長したサムエルは、預言者エリの後を継いでイスラエル後任の預言者となることになりました。第1番目に第2サムエルは神様の御言葉に忠実に従ってイスラエルの民を導いたということです。神様の御言葉を正しく理解し、そして御心と御言葉に従ってイスラエルの民を導いたということであります。礼拝を通して御言葉を通してですね、私たちは神様の御心だし心を理解することしかできません。ですから礼拝を捧げるためごとに聖書の御言葉を学んで、御言葉の中からそのうちに語られている神様の御心を彼は知り、そして導きを与えたようです。そしてサムエルという人は神に愛される礼拝をされる、神様の御言葉を一番にするので、神様は大いにサムエルを愛してくださいました。そして同時に彼の生活を見ても、彼は善人であったようです。悪いことしない、まあ、当時祭司エリの子供たちは悪者だと言われております。彼はですね、家庭の中においても祭司に預けられたから大丈夫だという人がいますけども、祭司エリの家では悪ははびこっておりました。でも悪ははびこっておったにもかかわらず、その中で彼は自分自身を制することができているんですね。そのように考えますときに、サムエルと私たちは同じ条件だと思うんですね。礼拝を捧げる、礼拝を通して御言葉を学ぶ、そしてまた悪の中に私たちは置かれている、この世の中に私たちは置かれているんですね。ですからその中にあっても、その中にあっても私たちは悪に染まらず、聖書の御言葉を通して神様の御言葉をしっかり学ぶものとならなければなりません。そして、サムエルは、第3番目を見ますときに、祈りの器でいらっしゃいます。ちょっと見ますときに第1サムエルの7章の9節を見ます。ちょっと読んでください。サムエルはつまらしていない子羊の頭を取り、焼けつくす全焼の生贄をとして主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。サムエルが全焼の生贄を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を届かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。次に第1サムエルの8章を見ます。言葉ですね。8章の6節は、彼らが私たちを裁く王を与えてくださって言ったとき、その言葉はサムエルに気に入らなかった。そこでサムエルは死に向かった。もう一つですね、次の第1テサロニケの5章の17節。大義と祈りなさい、すべてのことについて感謝しています。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでいる言葉なんです。ですから、サムエルという人は、聖書の御言葉に忠実であった、正しくそれを理解することができた。そして、彼はさらに祈りによって、どんな時にも神の御心にかなった祈りによって、問題の局面を打開してまいりました。私たちにとりまして、この3つがあるならば、礼拝を捧げるという意味、御言葉を学ぶことができ、神の御心を知ることができる。第3番目は、祈ることができ、祈りに神を応えてくださるという、この3つをですね、しっかり私たちを踏まえているならば、どんな危難やどんな災いでも乗り越えることができると思います。 23歳の時にイエス様を信じまして洗礼を受けました。23ですからもう来年度は学校を卒業しなければなりません。学校に入りました時に非常に大変なことをしましたので、非常に単位を少なく取ってしまいました。ですから卒業するのはできるかなというところに置かれていまして、最終学年まで合格を残してしまったということがあります。その通りは大変というのは普通でありまして、友達の大変、また自分の大変を頼んでですね、自由に出たことを覚えているんですね。来年は、社会に出なければならないけども、どうしたらいいかということを考えていました。社会に出れば、社会はイエス・キリストは知らないし、誠の神を信じたない世界であります。その世界はサタンの支配する悪の世界なんですね。ですから嘘も遠吠えでありますから、そこで、自分は自分の人生を全うしようかなと思いました。でももう一つイエス・キリストを信じて洗礼を受けましたので、自分の心に忠実に、神様の御心に忠実に歩まなければならないという二つの違い、大学、学校出た時ね、非常に悩みまして、私は神様をもう取って一生その生涯をかけて、悔いのない人生を送りたい、悔いのない人生を送ろうという、ことを決心しました。そうしますと、神様を一番にするならば世の中の人は理解できないから、すごく損益を被るんじゃないだろう、一生涯本当に大きな損を得るんじゃないかと、ことはこのように準備いたしました。でそして、すぐにですね、宗教活動をしまして、ある時は、梅田のハルワークですね、ハルワーク、公共職業安定所と言いましたけれども、今のハルワークに行きまして、そこでいくつか選びました。神様一番にするので、神様一番できる、一番の私は礼拝だから、日曜日は休めるところを選んで、できれば祈祷会も休める場所を選んで、そして、それに、そういう条件に合うところを選んで就職活動をします。でも自分が就職活動をするんです、この道はいい、この道はもう妥協していい、この道は行ってもいいかなという道を選ぶんですけども、神様は、行くべき道を示して、この計画を持っていらっしゃいました。ですから、自分で選んだ道はどんどんことごとく失敗してですね、テストを受けたも落ちるし、ものすごく難しいし、そこに行くことはできませんでした。そして、行き詰まって、さて、神様はどうするんですか。あなたを選んだんだから、あなたがこの責任を持って道を開かなければならないですね。と言いましたら、次から次と仕事が与えられて、四つの仕事が与えられて、その四つの道から一つ出ることができたんです。ですから、神様は私たちに対して、いつもいつも計画を持っていらっしゃいます。神の御心と計画に従うものに、神様はその道を示してくださり、私たちを導いてください。この事業は私たちが人間が作ったように思うんですけども、この根本的には神様が創造した世界です。ですから神抜きにして、神様抜きにして私たちは私たちの人生を歩むことはできないんですね。当座は良いように思えても行き詰まりになってないんです。その行き詰まった時に神様は助けてくださるか、またその道に従うものならば、必ずその行き詰まりがなく前進することができるんですね。これにして、サムエルはいつも礼拝を捧げること、私たちが週に1回捧げる礼拝を、彼は毎日毎日神様に祈り、そして礼拝を捧げております。そして悪に頼らず、悪から遠のいた清い生活をしながら、彼はですね、聖書の御言葉を学びました。聖書の御言葉を学んで、次にですね、祈りを捧げて、祈りによっていつも神様に従い、そして勝利を得ました。もう一つですね、大事なことは、 祈りを捧げるときに神の御心が分かります。でも神の御心はそのうちに働く神の御霊の聖霊様と私たちが一人関係でなければ知ることができます。私たちは人間でありますので神様の領域にある程度入ることができても、その深い心の中に入ることはできません。そして私たちは人間でありますので、神様の御心を知ったとしてもそれはですね、浅はかなところでしか理解をしていません。神の御心はその心の深さに至る聖霊様によりならなければ理解することはできません。ある時聖霊様により頼むということを経験しました。選挙の働きをしておりました時に、なかなか日本というのはですね、もう何年も叫ばれておるけども1000万人もう 1% に満ちないクリスチャンの年間でありました。カトリックも含めてペントコステは20万カトリック40万で大体60万ぐらいでだったと思います。で祈りのカードも 100通ほど来ていましたけど、なかなか選挙の後は進みません。でそういう事務所で働いている時にですね、導かれてある教会に、津田市の教会に、韓国で、職を持っている韓国の教会に雇われている、日本選挙会に雇われているということがありましたので、アジア人地区統合地区選挙会というのがありまして、そこの教会に、神戸の教会に、神戸関係の教会に属するようになりました。そうしましたら、津田市で開拓するということがありまして、そこに、所属いたしました。そこに入りましたらすぐに、人数が少ないから執事になってですね、執事になりますと講師があるので司会をするわけ、司会をすることになったんですね。で、ところが選挙の働きは新大阪であり、新大阪から津軽市まで30分猶予かかるんです。下手すると50分ぐらいかかるんですね。車で移動します。そうしまして、もう毎日毎日ですね、ギリギリまで仕事をするんですけども、7時半から礼拝が始まります。ところが、何回もですね、何時を超えてしまいました。どうしたらいいかな。その時に考えたことは、私たちは有限かもしれない。時間に縛られてるかもしれない。でも私たちの信じる神様は、永遠の世界で時間に縛られていない。神様には何でもできる方だから、私たちが縛られている時間さえも止めることができる。なぜならば聖書の中に時間が1時間45分 1日と45分ですね、止まったという記事が載っている。神様が時間を止めることができたんだから、そのことをですね、実証してクリスチャンになった人もいるんだから、神様は時間を止めることができる。私たちが感じている1秒は、で神様の御前では100分にもなり、1000分にもなる、このことを知っていました。そしてそれを実現するのは聖霊様だから、いつも祈っている聖霊様に祈り求めたら、不可能は可能になるということを考えました。ある時ですね、聖霊様、今から、鶴橋に向かいますけれども、この時間帯に鶴橋に30分以内で行けることはできないけど、聖霊様、あなたには可能ですから、あなたに従いますので、どうにか30分以内に着かせてくださいって言って、今日は奉仕があるからそっちへ行かせてくださいとお祈りをしてですね、まずエンジンをつけます。そして、聖霊様、右ですか、左ですか、この交差点はまっすぐですか。この交差点は、次の交差点は今直進しようとしていますけれども、右ですか左ですか、まっすぐですか。次の右かと行きましたら、今度はまっすぐですか右ですか左ですか。もう行きしたがってですね、とにかく車を走らせたら、ほとんど信号に捕まることなく25分で通話しに着くことができます。それから何回かそういう経験いたしました。味を締めてやりましたが失敗したこともありました。
神様は御子、奉仕がないときにはそういうことは聞いてはくださいです。
でも私が行き詰まってどうしても使わなければならない、どうしてもこの仕事をしなければ、神様はあなたの迷路にかかることです。もう25分以内に使わなければ神様の働きは止まってしまう、そういう働きをしておりますので、神様は無理に言いますけれども聞いてくださいと言って聖書に寄り頼め、ある時は、いろいろ全世界、この日本国人からいろんな127通ぐらい、130通ぐらいの友人の方が来るんですね。大阪である、今、教会に行ったのがあっておりますけども、そこから手紙が来まして、教会をしたいんだけども、牧師がいないけども、どうしたらいいか。まあ、何回は問題だな。教会をしたいけども、牧師がね、韓国から牧師が来たら問題がないんだけども、という話が、リクエスト、いろんなリクエストがあります。そして、そのために、私たちは、言うにますね、不可能だと思わないんですね。その通り、不可能と思わないんです。世の中の方が、ね、私たちに引き継ぐ力ができた、という考えを持っています。ですから、そのことで1年祈りました。1年祈って2年祈って3年祈って3年目にまた手紙を読んでまして、神様が使命を与えてくださって私は牧師になりますと言って、加古川の方を教会がですね設立したんですね。ある時は奉還の信徒大聖会というのをしてくださいと言われました。日本国中から、兄弟姉妹を集めて、韓国に福岡出発、名古屋出発、成田出発で行きましょう。伊丹になったね、伊丹出発、福岡、伊丹、名古屋、東京出発でしましょう。ということで、何年かかるんですか、計画は何年でしょうか、大体500名ぐらいを目処にしてやりませんかということ。誰がするんですか、あなたがするんですよ。韓国の、観光会社に一つ招待、社長さんと会わせるとか、あなたがそれしますね、ということ。それからですね、その当時は韓国の方が向こうに行かれるときに、帰国証明書、日本に言いますね。帰国証明書は絶対必要でありまして、それがなければ日本に再入国することができませんでした。非常に難しい時代です。お金を持ち出すこともできないし、入れることもできない難しい時代で、韓国の出入りはできません。で、韓国では夫婦で海外旅行は絶対許されない。そういう厳しい時代であります。一人だったらいいということです。まあ、そういう時代に500名ほど集めてほしいということで、それからですね、一生懸命考えて、祈って、案内をして作って、そしてプログラムを作って、それから旅行者を集めて、そしてビザを全部取って、確認して、そしてですね、出発ということになります。でも430万ほど集まったらですね、韓国に、大体の韓国に行くことができ、2回目は400名、3回目は380名ぐらいは、韓国に、断食することはできました。でも、その、最初は何もないところですけれども、私たちがしようとすれば、神様は追加で次のですね、方法と道を、また人をですね、集めてくださいました。それで実現しました。もう日本国有にテープの販売してほしい。テープの販売ってあれするんですか。もうテープの販売してもね、利益出ないから、それでもやらない方がいいですよって言いました。でもテープやってください。テープの販売して。手に隣に本があってですね、本の販売してください。株式会社と、本の株式会社を売ってほしいと言われて、どうしたらいいかな。いや、祈れば何でもできる。ね、私たちのできないことはない。ね、私たちが神様の場合にしていた、この賜物をいただくなら、愛感不意、私たちは何でもできるという信仰のことですね。そして、無理難題なことを言われたらすぐ祈りの横に祈りの場所があるので、とにかく祈って入りました。株式会社もできたし、
そして本の販売もできたし、本の販売のためにまたそれを持ってですね、売り歩くこともできましたし、テープの販売もしました、テープの販売も作りましたし、販売会社も全部、コネを使ってですね、全部使ってですね、それができました。ある時ですね、張陽美先生が事務所にいらっしゃいました。福田さん、今度ね、本が大変するからね、まず無理だと思うけどね、どうに来ないかなっていうことをしました。で、その時にですね、学校で宗教法を取ってましたので、宗教法人取るのは、まあ、ほぼ無理だ。まあ、ほとんど無理だ。恋愛論がない。全然無理です。でも、まあ、取れたら取ってほしいなということを言われて、はい、わかりました。じゃあ、祈ります。じゃあ、神様に期待します。と言って、不可能を可能とする神様の前に祈りいたしました。それからですね、大阪の教育課、教育課でしたね、そうですよね。今はちょっと違う。教育課に行きましたらですね、毎週、どうしたら宗教法人、教師宗教法人取りに行きましたけど、どうしたらいいんですか、まず大体がその話します。宗教法人取るには今は3年かかるんですけども、条件がね、3年です。今はその通りは、3年と言わず1年でも取れるんですね。条件さえ揃えたら取らせられますよと申し上げました。次の週に行きました。今日で取れるかなと思って次に行きました。じゃあ、なぜ取るんですか、その動機を教えてください。はい、動機を1時間申し上げました。財産があってその財産を宗教法人で守ってほしいからお金がよくあるのでそれを見てほしいからそのまま。で、次の週に行きました。次の週はもう取れるかなと思って次行ったら、今度は条件があります。恋愛はありますか。あ、恋愛です。恋愛してますか。教会ですか。いや、教会じゃないです。教会のような教会じゃないのではあるんだけども、グループがあるんだけども、ちょっと教会じゃない。教会でなかったら結構自分に取れませんよ。あ、じゃあ教会にしますから宗教に取らせてください。次の週に行きました。次の週また大阪府庁に行ってですね、今日はどうですか、全部揃えましたから、次はその財産があってその財産を将来、確保しなければならないという証明書がいるんです。そんな証明書そこに行ってるんですけど、なんだろう、人さんいけるでしょう、知り合いでも。そこの人に相談したらね、税理士さん書いてくれるからね、ならまあその処理です。でも次の週に行ってですね、今度はですね、もうどうしようかなと思ってね、ただその当時、諸教の高校生であたり、喜んでください、今日契約なんです、はい、契約をしようと思います。何ですか、パッと文が来るんですか、いいですね、パッと文で、武道館で正解するんで、いいですね。ところがその契約をするのに宗教法人でそれで、ね、宗教所に取ったら契約です。4月に契約、4月に契約します。ドキドキします。まだ取れてないからね、取れる可能性もないからね。でも祈りました。不可能を可能とする神様が取れると信じて、もう疑わないでもう成果を毎日歌ってね、神様には可能だという成果を毎日だって自分の心に言い聞かせて自分の中にこだましてですね、できるという信仰を持ってまた福祉を受けてですね、その条件全部そういったので、もうとにかくもう来年の4月には武道館で正解があって、法人が取れなかったら契約しないと武道館言うてるので、どうにか取ってほしいということは言うのか、これが通じます。まあ、条件全部揃えましたし、ありとあらゆる人の名簿も全部揃えましたから、もうこれでいいでしょう、これでまだあなたの言うてることは全部聞きましたし、その理由も全部分かりましたので、宗教法人回してくださいということで、分かりました。一応書類をもらいます。書類をもらいますけれども、普通だったら1年かかるもの、半年はかかります。だからば、この書類を 私が下っ端ですから上に順番に上げていて、上の課長さんがそれを見て OK なら OK ならば東京に送ります。東京に送って東京の方で審査して、東京から大阪に送って、それから上から順番に流れてきて許可されるんです。ですから12月に出して書類が生まれますけれども、4月に間に合うとは絶対に約束できます。4月に間に合わないんですよ。東京まで行くんですから、上から順番に、それから東京行って東京からまた上から順番に行くんだから、これこの4月じゃ無理ですよと、その担当が言いました。いいです、速達のお金出します。もう何でもいいからもう東京を受けてください。早く送ってください。そしてそれは何です、上までありますで、その時にこう言ったんですね。とにかく早く送ってください。ありとあらゆる手段をしましたから、もう神様は頼みですから、信じますから、もう送ってください。そして12月の27日にやっと書類を出します。そして27日ぐらいに書類を出します。あとはただ祈るだけ、ただ信じるだけ、もう絶対疑わない、絶対疑いが来ないように自分の心、自分に言い聞かせて、その賛美して毎日賛美しながら、ドキドキしながら、ドキドキしながら次の年を迎えました。なのですね、4月27日に、4月の上旬に向こうから東京から許可を受けたんです。で、担当が言いました。これは無理だと思ってました。これ絶対無理です。その本来ならば、こんな不思議なことは起こりませんけども、本来は無理ですけども、東京から許可が出ました。上からの許可、大阪から許可が出ましたので、あなたに交付しようです。2月27日、4月27日。で、契約は6月、あ、いやいや、正解は6月で、契約の1週間前にその書類を出してきます。そしてそれをですね、あたかも、何の努力しないかのように、はい、主婦に取れましたので、使ってください、持っていってくださいということで、しばらくして、ちょっと見せてね、絶対不可能だと思った。絶対それは言えない話だけども、よく頑張ったね、という一言を言われます。会場がなくて、お金が実際に集まらなくて、書類上の書類だけで就業支援が取れたのは、それは奇跡だと思うと言われています。本当に神様はですね、その時に働いて、助けてくださいました。ですから、何でも神様はですね、私たちは神様に寄り頼む時に絶対に道は開ける、神には道が開けるという思いがしていますけれども、私たちの人生の道は開いていくことができます。私たちが疑わなければ、私たちが信じるならば神の栄光を見るであろうとイエス様が、ラザロのその兄弟たちに言ったように、私たちもどんな時にも不可能だと思えないよと思わないようにしなければなりません。人生にはいろんな出来事があります。いろんな不可能と思えるような出来事があります。自分で考える前にまず神は何とおっしゃるのか、まず神様は不可能を可能とおっしゃるのか、それとも良しとなさるのか、まずそれを私たちは知らなければなりません。そして聖霊様と深く交わりをしなければならない。聖霊様がですね、急に私たちの前に現れて私たちに語るわけではありません。いつもですね、私たちが祈っている時に聖霊様は時々語られます。神様の御心を捉えて私たちに語ります。その時に私たちはその語られる言葉を逃さないようにしなければならない。神様は先が見えています。私たちは先は見えません。私たちは今日しか知りません。でも神様にとっては明日明後日先が見えている。神様にとって過去にある出来事も全部見ていらっしゃいます。私たちが持っているその出来事も全部のご承知でいらっしゃいます。ですから御心を私たちは汲み取らないで汲み取るということをですね、しなければなりません。聖書では細き御声を持って神は語られています。私たちがイライラしているときには聞こえません。私たちが 本当に神の前に静まっているときに神様は私たちに静かに語ってくださる。私たちが祈っているときには神様は黙っている。祈りの中を祈りが得て静かに求めるときに神様は細く御声を持って語ってくださる。今日の御言葉のように、ハンナのように彼女は泣き疲れて祈り疲れて、そして、聖霊の柱に寄りかかったその時に神の御心を彼は、彼女はそれを知りました。そしてサムエルという素晴らしい、人物をですね、神様からいただくことができたんです。第サムエルの15章の22節を見ますと、最後の御言葉、ただ死を恐れ心を尽くし誠意を持って主に伝えなさい。主がどれほど偉大でなことをあなた方になさったかを見なさい。イエス・キリストを与えた神は万物を思う、その地動物の全てを思う私たちにもう与えた。ありとあらゆる可能性も全部私たちに神は託していらっしゃいます。ただ私たちは信じるか信じないか、私たちができるというかできないというか、私たちの手にかかっているんです。ですから自分自身を改革しなければならないはならないと思います。で、物事を見たときに心は何と、自分は何と言っていようが神様は何と言います。自分は何と感じようが神様はどういうように感じていらっしゃるか、それをですね、一番にしなければなりません。それが私たちクリスチャンの取るべき態度です。そういう意味でサムエルは豊かに神様に忍耐を持って従った人物だと、私にとって義足と言われるその忍耐を働かして、そしてその信仰の恵みを十分にいただいてまいります。まず数一つですね、たくさんの経験がありますが、神様は確かに生きていらっしゃる。私たちが神様を意識するなら神は私たちに望んでください。私たちが神抜きにして仕事をするならば神様はご自分の全能の力を発揮することはできないんです。今日ですね、その聖霊様とよく交わりをして、祈りを通して聖霊様と交わりをして、そして聖霊様から神の御心を知って、そして神様の御心に私たちは忍耐を持って信仰を持って、この神の御言葉に従ってまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を感じいたします。神様、あなたは私たちの人生に偉大なことをしたいと願っていらっしゃいます。私たちをして、私たちの人生をして神様に生きていらっしゃることを表したいと願っていらっしゃいます。どうぞ、私たちはいろんな夢を見ますが、その夢を否定させるのは私たちではなく神様ご自身であることを認識させてくださるようにお願いします。神の御心にかなった祈りを捧げるときに、必ず神はその祈りを聞いて